今朝も変わらず私たちの主イエスキリストにある霊とまた誠と思ってこのように礼拝を捧げさせてくださる御神、その苦しみなを心から崇めます。平和を望み深く記念をするこの8月の終わりに、いよいよ私たち全ての事情を整えて愛する兄弟姉妹の皆様と共に御前に集うことをお許しください。心からの感謝をいたします。どうぞ集いし一人一人を御言葉を通して十分に清めて、また豊かに祝福をしてください。またどうぞ優る日々の出来事を、特に心を痛めているものがあればそのものを慰めて、今日からの日々を力強く歩ませてくださいますよ。病の回復にあるもの、また闘病中のものをどうぞあなたが癒してください。そしてまた支えられる家族をあなたが豊かに祝福してください。地域でまた重要な会議や催しがあると聞いています。どうぞその交わりの時にもあなたが豊かに働いて御心を示してくださいます。そしてまた残暑厳しい折であります。特にご高齢の方々の心身をあなたがお支えくださいますように心からお願いいたします。今からのひとときを御手に委ねます。委ねて私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はルカによる福音書6章の46節から49節までの御言葉であります。新約教徒訳聖書によれば、新約聖書の114ページ下のルカによる福音書第6章46節からの御言葉であります。ルカによる福音書第6章46節、私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり立ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わないものは土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。以上であります。7月の終わり頃から始めまして、5つに区分をされました主イエスの教えの時に、地上の説教と言われる天地の説教と言われる御言葉を6回に分けて聞いてまいりました。改めて確認をしておきたいこと、 それはその教え全体を通してシエスが言わんとされていることが、神の子として生きるということは一体どういうことなのか。今朝はその締めくくりであり、シエスの例え話、その三つ目のモチーフでもあります行いということについて聞いてまいります。さて、今朝の御言葉、その全体をざっと見てまいりますと、その行いということが家を建てるということにも例えられています。これまで聖書から主イエスの日常ということを私たちは教えられてまいったわけですけれども、すなわち家を建てるということはまさに主イエスと共にある日常、あるいは人生を過ごす、そのような例えとして理解して良いことであろうと思います。そしてそのような中で見舞われる洪水ということ。こちらの方は、人生を過ごす中で、私たちが経験をいたします、困難や苦難、そのようにも読みうる御言葉であります。ですからシエスの御言葉というものはただ聞くだけではなく行わないといけないんだ、そしてちゃんと行う人はその日常をしっかりと過ごせるし、聞いただけで行わない人の日常というものはたちまち倒れてひどいことになる。混ざってるんでも大変に分かりやすい内容となっています。ただその内容が分かりやすい、理解しやすいということと、それを礼拝として、むしろ御言葉、神の言葉として受け入れるということは全く別のことであろうと思います。と言いますのも、私たちの日常あるいは人生というものが決して分かりやすく片付けられることばかりではないからであります。そしてそれは当時のことにおいても全く同様のことでありました。見えずとも、あるいは見ないふりをしているだけで、実のところは幾度となく倒れている、あるいはひどい壊れたままそのような状態になっている。私たちの過ごす日常というものはある意味でそのような面がある、そう申し上げることができるんだと思います。今朝そのように日常が壊されてやむにやまれの思いを抱く人々に主イエスの時ふさわしく御言葉をお与えになられています。そしてその御言葉は誰しもがハッとさせられる、そのような御言葉から始められています。46節、私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。 ここでまず発動させられること、それはシリスが私を、冒頭の言葉ですね、私をということを強調して話し始めておられるということであります、直訳をいたしますと、ここでの始まりなんですけれども、なぜ私を、こういう始まり方がなされています。新改訳ですね、新改訳聖書の方ではこの直訳に近い訳し方がなされています。ですが私たちが読み進めています新共同訳ではここでシリスが強調置かれているように、私を、この言葉を前面に出して訳し出しています。このことになぜハッとさせられるのかと申しますと、それはこれまでシーエスがご自身を前面に出されては来られなかったからであります。父なる神のご存在、そのご存在を前面に出しておられる、それがある意味子としてのシーズンの在り方であったわけです。ですが今朝この御言葉を語られるにあたってシーズンは私を、このことを前面に出されて、そして聞く者になぜということを問われて、シエスがなぜと問いかけられるのは、実のところ教えの中では二度目のことであります。一度目は少し前のところ、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の中には自分の中の丸太に気づかないのか、こういうところで、シエスがその一度目のなぜでなされたこと、それは丸太、ある意味では歪んだ自尊心というもの、そのことに伴う行いを正すことでありました。そのことは丸太の盾の締めくくりとして、そうすればはっきりと見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる、そうお勧めくださっていることからも分かるわけです。行いを正すということですね。では今朝のなぜ、誰に向けてのお問いかけでありましょうか。それはこの時シリスの教えを聞いている全ての人々に対して、なぜこう問いかけておられるのであります。このシエスの教えを聞いている人々がどのような人々であったのか、これまで私たちは繰り返しそのことに思いを馳せてまいりました。それは世で罪人と蔑まれ貧しくされている人々、また病や汚れのうちにあり、シーズからの癒しを求めている、そのような人々でありました。そこにユダヤの人から見た異邦人と呼ばれる人々、 それら人々も多く含まれていたということが6章の17節以降に描かれていました。人が自らも、そして周囲も崩れ去ってしまうような、そのような困難に見舞われるときに、一部にその助けと救いを求めて主イエスに触れようとする、それはふさわしいことであります。一方で6章の17節以降のところにはもう一つ記されていることがございました。それは人々が主イエスのところに来ていた主な目的のことであります。そこには行うためではなく、主イエスの教えを聞くため、また病を癒していただくためであったと書かれています。つまり主イエスはそのことを初めからご存知でこの教えを語られていたのであり、また改めてなぜと聞かれたのでありました。主イエスは私をという言葉に続けて、主よ、この言葉を二度繰り返されていますね。これはまず多くの人々がその時にシエスのことをそう呼び求めていた、そのことを表しているんであろうと思います。ただ私たちが知りたいのはその意図であります。ここまでルカ福音書で人々がシエスのことを主よ、このように呼んでいるのは二度だけであります。一度目はペトロが奇跡を目の当たりにしたとき、もう一度はその直後で重い皮膚病の人がシエスを見たときのことでありました。主という言葉にはいくつかの意味がございますね。これら用いられた前後の話と関係をして考えますと、主に2つの意味に絞ることができます。そのまず1つ目が先生という意味であります。これはペトロが主よそう呼ぶに至るまでにシエスのことを先生そう呼んでいたことからも理解することができます。立法の先生ですね。ですからシエスの意図としての先生と弟子の関係、先生先生と言いながら行えない弟子で弟子が一部紛れ込んでいるのではない、こういう理解がなされます。ただそうするとこのシエスの例え話というものはいわば先生としての指摘、行動に対する注意ということになってしまいます。また先ほど確認をいたしました通りに、一部がそうだったというのも人々が集まった目的、お主イエスがご存知である以上この理解は当てはまらないことになります。ですから先生が弟子を注意する、そのようなことのためにわざわざ主イエスが
私よ
ということを前面に出されて問いただされているわけではない、そう申し上げることができます。ではこの主よという言葉の二つの意味の意味とは一体何か。それは救い主、キリスト、神としての意味であります。つまり人々が主よそう呼ぶのは、実に神と等しい神の権威を持ちでやられる存在である、その信仰告白の言葉だということであります。これまで主よと呼んだ二人ともが、主イエスの前にひれ伏したということを聖書は記しています。このひれ伏すという言葉は礼拝という言葉です。つまりこの二人ともがシエスを神と同等の権威を持つお方であると崇めてひれ伏したのであります。ですからここでシエスが言わんとされていること、それはあなた方自身が皆私を主よ神よそう呼ぶのだから、私の言うことを行いなさいということであります。そしてシリウスは続いてこのようなことを言われています。私のもとに来て、私の言葉に聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを知るぞ。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、仮に立ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。ここでシエスは行いなさい、そのように指し示した後に、実に丁寧に行う、あるいは行わないという振る舞いがどういうことであるのかを説明しておられます。これはいわば申命記の11章あるいは三十章でなされる祝福と呪いを置くということがなされているわけです。その祝福の伴う行い、それが私のもとに来て、私の言葉を聞いて、それを行うというふうに。この3つの動作は連続をして、かつ継続をした行いとして記されています。ですから私、つまりは主イエスですね、主イエスのもとに来続けて、そして聞き続けて、そして行い続ける、そのような生き生きとした様子が描かれています。ですから岩の上にただ土台を置いて家を建てたんだ そういうことではなく、実に継続的な振る舞いを通して地面深く深くまで掘り下げて、強固で頑丈な岩の上にしっかりと土台を置く、気づくことができた、こういうことが言われているわけです。私で行わないというところ、ここで示されているのは実に一度きりの振る舞いです。はい、聞きました。でも行いませんでした。神からの言葉を聞いても全くその人の日常に結びついていない。以上終了で、岩や土台どころか何もない、そのような振る舞いであります。一方で、もう一つ注目しておきたいこと、それがシリスはこの洪水という言葉を単数形でお話になられているということです。その上で家に押し寄せる川ということをお話になられています。川と訳された言葉は激流を表す言葉なんです。ですから、その一度きりの洪水で引き起こされる激流、濁流というんでしょうか、そういうことが表されています。ですから日常たびたび起こる困難ということよりも、むしろ細かくこの御言葉を見てまいりますと、そのようなスケールを超えた例えがなされているということです。この条件に大変似た様子を旧約聖書のエゼキエル書13章が描いています。今朝は時間の都合でお読みをいたしませんけれども、そこには偽預言者たちによって築かれた偽りの壁というものを、主なる神が憤りをもってその全てを破壊される、そのような様子が描かれています。つまりは終わりの日の様子が記されているということです。つまり今朝シリウスはこの御言葉を、このエゼキエル書の予言になぞらえてお語りになられているということであります。ということはどういうことでしょうか。つまりはその土台というものは、人生に何度も訪れる困難どころか終わりの日、世の終わりにでさえ耐えうる、そのようなしっかりとした揺れ動くことのない土台、その土台を聞く者にお与えくださろうとしてお教えくださっているということで、では改めて行うこととその土台というのはどういう関係でありましょうか。改めて私のもとに来て私の言葉を聞き それを行うということを御言葉から見てまいりたいと思います。第一にここで言われていること、それは私のもとに来てということですね。つまり土台というものは主イエスの御言葉を通して主の御元に来続けること、そのことを通して気づかれるわけであります。主イエスの元に来るということ、主イエスは疲れたもの重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、そうおっしゃる方であります。何か私たちが一生懸命来ないといけない、こういうことではないわけです。むしろ私たちが来続けるということには、何かに私たちを休ませたいと願う、私たちを招き続けてくださる、そのような主イエスキリストがおられる、この前提があるわけです。第2に、その招き続けてくださる主イエスの御言葉を聞く、このことが語られる。聞くということが一体どういうことなのか、改めて後の御言葉ではありますけれども、この聞くということ御言葉が別の言葉で言い換えられています。それが結ぶ、結びつくということです。8章15節のところで主イエスはこの聞くということをこのような例えを持ってご説明になられています。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。旅待ちの例えと言われるところでの教えであるわけですけれども、ここでは御言葉と自ら、その日常と結びついて聞いた人たちが結ぶ実の話がなされています。先週聞いた実の話ですね。ただ聞くだけではなく、自らの日常、あるいは人生と結びつけて御言葉を聞いていく、聞き続ける。主イエスはこのような聞き方を求めておられるわけです。そして三つ目が主イエスの御言葉、言葉を行うということであります。この行うということを私たちが理解するにあたって合わせて読みたいのがヤコブ書、ヤコブ書の1章、ヤコブの手紙ですね、1章22節からの御言葉であります。そこにはこう書かれているんです。御言葉を行う人になりなさい、自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人を前月の顔を鏡で映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても隠されると、それがどのようであったかはすぐに 忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく行う人です。このような人はその行いによって幸せになります。主イエスが聞いて行うことは土台だ、そうおっしゃっていることの意味、そのことがこの教えと合わせて読みますと少しずつ見えてまいります。と言いますのは、ここで言われている聞くだけで行わない人というのは、ここでは鏡に映った自分の姿を忘れる人、そう例えられていましたよね。つまり御言葉を聞いて行うということは、自分の姿を忘れずにいる、こういうことであるわけです。ですから本質的に言えば、何か良いことをする、良いことをし続けないといけないんだ、し続けないといけないんだ、こういうことではないということです。偽らざる、自らの本当の姿を映し出す鏡というもの、その鏡こそが主イエス、そして主イエスの言葉である、こう言われているわけです。つまりは御言葉を聞いて行う、行い続けるということは、常にその主の御言葉を土台にして、御言葉を通して表される本当の自分というものを見続けるということであるわけです。人が地上での行い、そのことをどのように成して、その人生の飾らうとも終わりの日にかけて、その偽らざる姿が明らかにされてきます。ただ主イエスは今朝私のもとに来て、私の言葉を聞いて、それを行う者は揺り動かされない、土台の上に家を建てた人だ、そのようにおっしゃっています。今朝の御言葉を締めくくにあたって、もう一つ思い起こしたいことがございます。それはこの時、この御言葉を聞いていた皆全員が、実はこの時土台なく家を建てていた人であったということです。ですから彼らが主イエスの言葉を聞きながらも自らの力で建てようとした家というものは、ことごとく壊されてしまいました。しかしその土台たる御言葉は滅びることなく残り、改めてその上に誠の家、主の皆にある教会というものが建てられたのであります。 生きて御言葉に聞き行うということを通して、私たちの主イエスは今私たちの土台となってくださっています。聞いて行うということは良いことをするんだということではなく、私たちの本当の姿を見る、知るということであります。そして何よりも私たちの本当の姿というものを知りながら、それでも喜んで招き続けてくださる主イエス、その御言葉の共にあり続けるということ、これが神の子として生きるということです。お祈りを捧げいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる御神、聖霊なる御神、御手にして一つであられるその御名を、あなたからの御言葉を持って揺り動かされることのない私たちの土台となってくださる、その恵みを覚えて心からの感謝をいたします。今朝あなたはあなたからの御言葉を聞いて行うということが実に私たちの誠の姿というものを知り続けること、このことをお教えくださいましたことに感謝をいたします。そのように私たちの御言葉を行うことを通して罪深き私たちの歩みから清めてください、あなたの道を一歩また一歩と御そばへと近づく道のりを歩ませてくださる、その幸いを覚えます。行いを通して知る私たち自身は実に弱く貧しいものでありますけれども、どうぞこれからもその弱き私たちと共にいて、この西谷の地においてあなたの招かれる多くの方々と共にその礎を深く掘り下げていくことができるようにしてください。何よりもどうぞ日々の日常において揺り動かされることがないように、その礎とあなたがなっているということ、そのことを深く私たちに覚えさせてください。これらの感謝と願いを愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。